ラジオサーフィンプテカントロプスエレクトス。
イーアンプロジェクトの
エーアンラジオ。
第4回目エーアンラジオ始まりました。この番組は7月18日から8月1日の配信になります。 DJ は近畿大学の庄野と
平田です。
川原谷です。
よろしくお願いします。この番組は大阪で働くエーアンと思える人に私たち学生がインタビューして、たくさんの人にあこの人エーアンと思ってもらえることを目的としている番組です。第4回目は第3回放送に引き続き、一般社団法人即戦力という就労支援組織の代表理事である山崎美香さんにお越しいただいています。前回は、こちらの即戦力という会社の事業内容やですね、山崎美香さんの、思い、人材や教育に対する思いをいろいろお伺いしたんですけども、今回は山崎さんのプライベートにも迫ってですね、あといろいろな方とお知り合いということで、交友関係などもいろいろとお伺いしたいと思います。それでは7月の全番組オンエア曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。今月の全番組オンエア曲はバンテッドフリーさんで心の真ん中でです。どうぞ。大阪ビッグキャットデッドアイズレコーズプレゼンツのライブザゲリラバージョン51です。7月21日大阪ルイードバンテッドフリー企画でオムニバス CD ジェンガパーティーレコ発イベントです。 CD 参加アーティストはサンズサウンドレコーサンズサウンドコーリングシリサイロックジューバンテッドフリーです。詳細はバンテッドフリーホームページまでよろしくお願いします。はい、今月の全番組オンエア曲を聴いていただいたところで、山崎さんをご紹介したいと思います。前回に引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
起業家ということで、即戦力という就労支援の会社の代表理事をされているんですけれども、山崎さんは、様々な企業他にもされていまして、たくさんの方とお知り合いだと思うのですが、どのようなところで交流の場を持たれていたりするんですか？
そうですね、私は結構いろんなところに出ていくんですが、大体会社の経営者の集まりとかが多いですね、 でもしくは今は周り教育関係の方が多いので、はい、大学の先生とかあと行政の方々がやってるイベントごとだとかそういうところも結構あります。でどういった感じでやっているのは私たちあの経営者をやってますので、はい、経営者ってあのいろんなことを知らないとトータルコーディネートの仕事なんですね、
はい、
あの人材の力量の生かし方であったりだとかあの、まあ、社会の中でどういったニーズがあるのかだとかあとは国っていうものがどういうことを望んで企業に求めてルールを作ってるんだとか、
はい、
でやっぱり安定して会社を経営したいので、
はい、
あの会社の経営の手法だとか今まで存続している会社様の集まりのところに参加して自分の求めてる方向はどこだっていうのをすごく考えて参加してるんですね。やっぱりいろいろあるんですよ。数字なんか全然得意じゃないのに今は BS 経営塾で経営の勉強行ったりだとか、
はい、
大阪だけでも2700社あるこの企業の集まりである中小企業家同友会だとか、はい、あとは行政がやってるこうメビック小木町この辺の地域 の, その盛り上げるクリエイターを盛り上げる会とかが あったりだとかそういう こう集まりにどんどん参加をしていってますね。
それは、新しい考えをまたその人からもらえるっていうこともあったりします？
もちろんもちろんいっぱいあります。はい、
僕らもいろいろとちょっと行きたいんですけどあんまりね。
そうですね行ったことないですか
きっかけがあれば、
はい、あの全然私の横についてきていただければ、はい、いろんなものが見れると思いますよ。
本当ですか、
はい、
じゃあお願いします、
はい、
そういうところはやっぱり勉強会的な集まりなんですか？
勉強会もあります。
はい、
ああの勉強会もありますし大体勉強会の後に懇親会って大人の遊びにはついてくるみたいなね、
はい、
勉強会がついてくる、うん、そういうのがあるので、
はい、
あの勉強する時はしっかりとで、うん、遊ぶ時は遊ぶっていう形で、
あ
そういう、こう切り分けが結構メリハリあります。
ありますか、
はい、
山崎さん自身もいろいろとお仕事はされてるんですけど遊びの部分で何か趣味とかあったりしますか？
はい、そうですね、私は体を動かすことがすごく好きなので、
はい、
あの5年前から乗馬に凝ってまして、
はい、
ちょっと乗れるようになったなと思ったらもう調教のチーム入って、
はい、
こう言う、まあ、言うこと聞かせてみようみたいな力では負けるので、
はい、
ちょっとなだめてみたりとかいろんな方法でやってみたりやってるとこうで会社も教育の会社やってるので
馬と人教育結びつくんで
ものすごく結びつきますね。
そうですか
生き物なんで、
はい、
今日は気分いいのかな、こんなこと言って怒らないのかなありますよそれは、すごく、はい、面白いですね。
面白い馬と人
はい、馬も人も一緒です、はい。
やっぱり趣味が多い方が多いんですか、そのいろいろと、まあ、起業家さんだったりそういう交友会で出会う方は趣味が多い方が多いんですかね？
起業家とか経営者で共通点で言えるのは、
はい、
もうなんせ体力がある。
体力、
体力、もう体力が一番なので体力がないと健全な精神がやっぱり宿らないし、
はい、
そしてこう体力がないとやっぱり乗り切れない。
あ、
もうすごく時間を有効にも使われますけども皆さん勉強もするわ趣味もするわ会社での人材育成もするわ営業もするわ中小企業の社長たちってすごい
あ
かっこいいです。
バランスが取れてますよね、はい、趣味も仕事もっていう
ですです。仕事もしながらあの趣味も散々やって遊んでますね。
うん、
遊びの中から学んでる気がします。
あ、はい、全部全力なんですね。
全力ですね
ただその全力すぎて逆に例えば先ほど乗馬されてると言ってたと思うんですけど、はい、怪我とかなんかそういうことはないですか？あります？
あります、あります。この間爆走されて2キロぐらい止まらなくて、
はい、2キロ
どうやって取ったん
ですか？馬の首折れるかいうぐらいこう引っ張って、はい、スピードが落ちたところで自分から落馬をするみたいな、コーナーのところで馬を乗り捨てるみたいな。
すごい。馬も何があったんだろうと。
あれってみたいな。
それが教育の使い方。
はい、もうそういう感じで悔しいんですよ。そこは止められなかったから。
あ
もうじきリベンジです。
あ頑張ってください。
今いろいろその社交界とかの話が出てきましたけど、他にその授業とか社交界で多分この人おもろいやんとかこの人ええやんって多分思った人がいると思うんですけど、もしよろければ会社名と名前を教えていただきたいんですけど、いいですか？
あどうぞどうぞ。たくさん面白い会社の方はいらっしゃるんですね。会社の経営者って思いがはっきりしてるので変わった方結構いっぱいいるんですよ。で夢も結構大きく掲げてらしたりとか、はい、そういうのもあるんで、こんな仕事がこんな会社になるんだみたいな。例えば漫画家さんが株式会社を作ってたりだとか、なんていうんですかね、こうプログラムの中でアメリカの思想とかを、はい、それを広げるために会社作った人だとか、そういうのもありますし、最近の中では私が思ってるのは女性の起業家が非常に増えていて、
はい、
で結構こう男性社員とかも抱えながら一緒に歩んでらっしゃる経営者がいて、またその方綺麗なんですよ。すごいモデルさんみたいな。
見てみたいですね。はい、
でしょ。なのでちょっとここクローズアップしましょうか。
聞いていいですか。
はい。有限会社キューブさんっていう名前で、はい、金森清美社長っていう方がいらっしゃるんですけど、まだ30ぐらいじゃないですかね。30なってるのかな。そしてすごい勉強家でいろんなところにも外出てかれるし、人懐っこくて可愛らしい感じの方なんですね、はい、で事業の内容としましてはインターネットの媒体を使ってネットショッピングとかの運営などをされてるんですが、これって案外普通にこうお客様が何かを売ろうと思った時とかってネットのことなんか何も分からないじゃないですか、
はい、
言葉も画像のことも仕組みのこともどうやったら物が売れるのかだとか、そういったことをきめ細かに女性らしくサポートをしてくれる、すごいかゆいところに手が届くような感じのサポートを売りにされてるような気がします。ちょっと私とはこう違うタイプですね。私も違うとおかんキャラなんで、こう、は
い、ギャップがあったの面白いって感じですね。
すごく素敵な方なのでまたご紹介させていただきます。
ぜひよろしくお願いします、はい、
このラジオにもできれば来ていただいたら、
は
い、
そうですね、
そうですね、
ね、すごい可愛い方です。
逆に言うと面白いっていうのをちょっともうちょっと具体的に聞きたいなって、どういうところでそのギャップっていうか面白さっていうか感じですか？
私がこの人面白いなって思うのは、もう私が勝手に思う面白さですよ、
はい、
私はね、たくましさを見ると非常に面白いなって、その手があったかっていうのを見つけて事業を作っていかれる方っていらっしゃるので、事業内容そのものっていうよりはあの手この手っていうので、はい、この切り口がダメならあの切り口でっていうのをやられてる方がいらして、ちょっとお名前出しにくいですけど、例えばネット会社とかで、はい、自分が PC1 台から始めて、この会社を絶対大きくするんだって、初めはお金のことばっかり追ってやるんですけど、 だんだんと思いがこのネットを通じて人をすごい幸せにしてみせるとか、
お、はい、
じゃあどんなことを授業でするのそれみたいな、なんか授業の内容は別にネットをやってもいいしウェブでこう物売ってもいいし、あのブランディングでもいいと思うし、授業がみんながあの豊かになるようにこの媒体を使ってくれればいいんでって言ってたくさんの授業を作っていくような人ね、そういうのをこういっぱいいっぱい広げていって、もう社長一人でくったくたになりながら始めやるんですけど、そこに思いがこう共感できる人たちが社員で入っていって、はい、それがどんどん展開していく、そういうのを継続的に見るっていう面白さが私は面白いと思うんですよね。中小企業ってすぐ潰れるイメージないですか？
なんかそんなイメージをちょっと持ってしまいがちです ね、
すぐ潰れてもすぐ立ち上がるんですよ。そうなんです、弱ってもすぐに上がってる。
それは何でなんですか？
それはやっぱりその組織力、その社長の魅力や経営の手法、さっき言ってたみたいにいろんなところに勉強しに行って出ていくみたいな、やっぱり仲間もいないと助けてもらえないですし、やっぱり魅力的な人になるとたくさんの人が寄ってきますよね。人のお役に立てる人になったりとか、
自然と人をこう巻き込んでいける、
そうそうそうそうそう、
この人についていきたいなっていう風に思える人に、
あ、正直な話すごい素敵だなって思う人には、うん、もう本当ゴミだなって思うところの面があったり
それは聞けないですね
そのギャップが先ほどおっしゃってたみたいにこう魅力に、
あ、結びついていくんですね。
そうそう、なんかほっこり安心感みたいな、この人でもこんななんだみたいな、
分かるかもしれないです
例えば会社ではすごいもうキリッとしてて、ただ趣味の場で一緒に会った時には実はどんくさかったりとか、
そうそうそう、ダメちゃうみたいな
全部それでちょっと可愛いなって思う時
そうそうそうそう、なんか親近感湧きませんか？
あ
そうですね、
なんとかしてあげたいみたいな
そうそうそう、社長って結構そういう人多いです。
ああ、そう、
はい、
あ、そうですね、普段キリッとしてる人がそういう目見せたらちょっと近づけたんじゃないかとは思っちゃいますもんね
ここの部署を知っちゃった
ああ、
そんな人間になりたいですね。
ダメなとこも認めてもらえて、飲んでもらって付き合えるって素敵じゃないですか。
そうですね、
確かにそういう場があればいいですよね。
そうそうそう、
それを自分で見つけないとダメですね。でも
そうですね、
まずは僕らもさっきあれですよね、あのいいところをどんどん伸ばしていかないと、
う
ん、そうじゃないと
悪いとこばっかりこう見てしまうっていう
まあそうですね、いいとこあってこそのギャップですもんね。
そうですね
いや、学生の間磨かないと
ね、
はい、
ラジオサーフィンテカントロプスエレクトス、
はい、ではもう、先ほどに引き続き質問させていただきたいと思います。面白い人に会うっていうのもそれは様々な出会いが必要だと思うんですけど、正直僕らもいろんな出会いを求めててこういう企画もやってるわけなんですけど、その多くの人脈の作り方っていうコツとかがあれば教えていただいてもよろしいでしょうか？
はい、私が新入社員を取った場合、彼らっていうのは人脈っていうのは、まあ、大学の時とか高校の時とかの、あとバイト先とかの、
はい、
環境しかないわけですよね、
はい、
で、まあ、新しい環境をその作っていかないと 人ってやっぱり知り合えないじゃないですか、はい、なので、まあ、経営してるっていうこともあって、やっぱり私は多くの情報を知ってる方がやっぱりいいなと思うんですね。バランスが取れていて、なのでこの世の中の中でどんなお仕事があって、どうやって儲けていて、どんな人たちと知り合っていって、 そして自分が何をしたいのかっていうのを選択肢を増やせるようなあの方法が何かないかなってずっと思ってまして、弊社では、まあ、あの新入社員研修みたいな形であの大阪産業創造館とか、はい、あのメビックだとか行政 の, そのやってるものでもいいんですけども、ワンコインセミナーとか無料セミナーとかいっぱいあるじゃないですか、はい、それを自分とこの職種に近いものではなく遠いところから全く関係ないなって思うところから参加をしていっていただいて、
はい、
そしてあのセミナーをこう聞いていただくことにしてます。でそのセミナーを聞くことであの削除法で聞く人ってよくいるんですよね。ああそれ知ってる、これ知ってる、あれも知ってる、ああ今日はもう学びたのここだけやなみたいな、そういうんじゃなくて、どうしてその人がこの演台の上に上がることになったのか、世の中に発信することを何を求められはったのか、そしてそこに集まってきている人は何を聞きたくてここに参加されているのか、そしてその業種業態はどういうものなのか、
はい、
そういったものを分析する力っていうのをあの社員に求めてます、はい、そして一回聞くじゃないですか、
はい、
そしたら3人ぐらいで行ってもらうんですよ。そして1回か近くのカフェとかに行って、終わったら1時間ぐらいブレストをしてもらうんですね、
はい、
どうやった、あれなんで上がらはると思った、来てるお客さんたちこうだったよね、うん、この内容こうだったよねっていうのを話し合うんですね、
はいはい、
そうすると話し合っていくうちにあのどんどんとねその流暢に自分は喋ってるんですよ、意見を言って。
あ
でじゃあ次回参加した時にあのよそのセミナーに参加したら、いつもこういうとこ来られるんですかとか言って、まあ 50% ぐらいの確率で声かけられますよ、ね、そしたら先日はねこういうとこに参加してねって、さもねあの自分が喋ったかのようにそのブレストの内容を喋ることができたりとかして、そしたらそういう喋ってる自分たちを見てその人はどう思いますか、勉強家だなこの人と一緒にいたらこういう視点で勉強できるんだ、次回のセミナー一緒に行きませんかとか、そういう交流関係につながっていったりとかもするんですね。ではお互いの意見を言い合えるような共通の話題が運べるような場所にはどんどんと参加をしていっていただいて、知識を増やしながらやってます。でお名刺交換をするじゃないですか、
はい、
必ず名刺を個人の方でも学生さんでも作るべきだと思います。でアドレス入れといて、今日いただいた、名刺にあのお礼メールとか送るんですよ、
はい、
そしたら向こうはあ送ってくれたんだ嬉しい、でも返事書くのめんどくさいとかね、
あ、
うん、やっぱりあると思うんですね、たくさんいただかはる方だったら、
はい、
なので返信は不要です、でも本日お会いさせていただいてありがとうございましたの一言が添えてられれば、
はい、
礼節のあるいい子だなっていう形にもなりますし、私たちも返さなくてもホッとします。でも顔は覚えてますね、そういう方は。それを回数続けてみたりとか、はい、そういうの有効ですよね。
あじゃあ僕らも次から
ど
んどん積極的にやっていきたいんですけど、
はい、
今正直な話その巷で草食系男子とか、
はい、
やってるわけじゃないですか
、はい、
僕らがどうなのかわからないですけど、
草食系
そっち寄りですかね、
そっち寄り
ですね、まあ、そういう人たちはできます、こういうことは
できます、
できますか、
だから3人で徒党組んでまず行く形から始めるんですよね、慣れるまで。で1人でやれっていうのはちょっとね無理、ちょっと難しいと思う、ドキドキしちゃうし、
そう
です
ね、
はい、それと草食系なら自分が草食系であることを確認してほしいんですよね。
あ
人から見て草食系に移るんだったら声をガツガツかけてくるタイプじゃないなと思われるのか、
あ
そういうのをきっちりと見極めて相手に声かけてもらえるタイミングを図るような行動をするだとか、そしてやっぱり共通ってすごく大事で、あの学生の時からそういうセミナー行く時にきっちりとこうスーツを着ていくとかね、社会人と間違えられても声かけられたらなんぼでしょう。で学生さんなのにスーツ着てこういうとこ着てるんですかって言って、どういう格好したらいいか分かんないのでみたいなやはりこうストーリーを持って人との出会いは作っていった方がいいですよね。
まずはやっぱりきっかけがないとつながっていかないですもんね。
そうですそうです、ご縁をご縁をどんどんつなげて、
はい、
自分の思いを持って どうしてこういうところで参加してるのとか言われたら、はい、どういうふうに答えるのが一番いいのかとかね。
ちゃんと先を見て
そうです、はい、相手の思考回路をきっちりと考えて、
常になんか考えておくことを意識づけないと、なんか学生ってなんか人が話してることあんまり考えずに聞いてるっていうのが、なんか僕もそうかもしれないですけど、今聞いてるとすごい確かになっていうのがいっぱいありますね。
脳みそは止めない、うん、ずっと脳みそは動かし続けるみたいな、うん、社会人だったら特に成長を著しく左右するのはそこですよね。人の考えを読み取れたりだとか、うん、この授業の方向性を読み取れたりだとか、うん、そういうものは非常に大事なものになってくる。センス、うん、だからセンス磨いていくには脳みそ止めちゃダメですよね。
そうですね、
はい、
それに加えてや、やはり先ほど言われたように実際に行動にするっていうことも大事で、それを重ねることでどんどんスキルアップしていくっていうことも大事なんですかね。
そうですそうです。あの経験を無駄にしない意識が大事です。どういうことかというと、はい、まずその環境の中にいることが大事なんですね、はい、何もできなくていいんで、何にもできなくていいので、そこにポツンといてもいいので、その環境にいることで周りの方が見てるので、周りの方がその一人でいるあなたを見て耐えられなくて声かけるかもしれないし、学ぼうという姿勢があるのはいること自体で辛そうに見えてるはずです。
あ、みんなオーラが出てる。
甘えていいんじゃないでしょうかね、そういう時は。うちにもいますわ、そういう人が。名刺交換何もしなくていいって言って、でも行くだけ行ってって言って、でも行ったら結構愛想よく名刺交換してたりするんですよ。あなのでああなるほどみたいな。
今聞いた話をちゃんとこれから実行できるように
頑張っていく、ね、頑張ってみてください。
はい、
はい、では最後ですね、もうそろ時間が来てるので、僕たち学生みたいな、まあ、これから就活でこれから社会に出ていくんですけれども、これからの夢に向かっていく、まあ、学生に対してなんか一言いただいてよろしいですか。
そうですね、夢は大きく持っていいと思うんですが、やっぱり夢を現実に変えようと思うと、未知の世界が多すぎますよね。夢が夢で終わらないためには、やっぱり環境が、やっぱりどんな環境で自分は生きていくんだろうということをよく知っていただきたいなっていうのが本当に思います。なので未知の環境にはまず飛び込むこと、そしてそこに存在をすること、そしてどこもかしこも人ありきなので、人間でもう形成されている社会をどういう形でみんなが生きているのかをよく傍観をしながら体感して、そしてそこでこれ覚えたらこれを覚えようとか、そういう順番とかは関係なく、旗を折るようにもういろんな、こう、なんていうんですか、情報を蓄積をする努力をしていただきたいですね、その蓄積すると、その情報がある程度溜まってきた場合、その材料で自分たちの事業が立ち上げられるようになったり、選択肢が増えていったりするので、やっぱり物事は多く知らないと何事もコーディネートできないので、学生の間時間がいっぱいあるので、うん、そこをもう脳みそを止めず、体も止めず、全ての環境に取り込み、うん、耐えることが学びの第一歩じゃないかなと思うので、行動していただきたいですね。
聞きました、
ありがとうございます。
勉強になりました。
勉強です
インタビューなのに
楽しいです。だから新しい感性がたくさん出てくるので、その社会を知った上でその若い感性がパーッと出てくるとすごい素敵、いいと思います。
はい、
ありがとうございました。第4回目のゲストは、一般社団法人即戦力の代表理事山崎美香さんでした。第3回第4回目の放送にわたりお付き合いくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
A&ラジオの次回の配信は8月1日からとなっています。それでは全番組オンエアエンディング曲でお別れしたいと思います。スウィートタイムさんでありがとうです。さよなら。
さよなら。